ただいまより昭和47年12月7日朝のご理解をいただきます。
第78節、神の機関に可能を問う事故が少ない。神代と人間と達者とが揃うて三代続いたら、家柄一筋となって、これが神の機関にかなわたのじゃ。神の機関にかなわぬと神代もあり力もあるが豆にない。豆で賢うても神代を満たすことがない。また大切なものが死んで神代を残して子孫を絶ってしまう。神のおかげを知らんから互い違いになっている。信心して神の大恩を知れば、無事達者で子孫も続き、信頼もでき、一年勝り、大勝りのおかげを受けることができるぞ。お道の信心をさせていただく。せっかくさせていただくのですから、このご理解に、ありますような、おかげをいただかなければ、金光様の信心をいただいておる値打ちはないことになります、という今年のご理解ですね。無事達者で子孫も続き、信頼も出て、一年勝り、大勝りのおかげを受けることができるさ。もう本当に願ってやまない、私は切実なものを明明がここに感じなければいけないと、ね、本当にそう、教祖がここにおっしゃっておられるようなおかげをいただきたい。だからどうでも、例えばならここで、真珠の稽古なさい、皆さんの場合は言うならば初代ということになりますから、ね、ですから人間と神代と達者が、皆さん自身が今のあなたの代にいただけておかなければならないということになるの。人間と神代と達者、しかもそれが三代続いたらとおっしゃるんですから、ね、その三代続くことのための工夫というものがなされとかなきゃならんのです、ね、もう三代続いたら、もうこれはがっちりとです、金光教の言うならば信者というか、お道の信奉者としてのいわば家柄一筋というものが出来上がってしまうわけですと、ここで教えておられますから、これはあたく子供の時に、子供の時代におかげいただきゃいけないのことであったなら、そんな人があるんですね。自分がとうとう一生おかげいただきたいもんですから、子供がおかげをいただくために社徳を残しておると言って、親は難儀しておると言ったような人が、それはどこか間違ってるんですよ、ね、人間と信頼と達者が私どもの時代にできなければならない、そういうことになりましょう、ね、昨日小倉の教会のご信者さんが私は手紙をくださって、この頃青年信徒の新人実習がここで一晩止まりありました。その時に見えておられるか私よく存じませんけど、その手紙の中にこういうことを書いてあります。ただただ愛楽教会の新人のいただき方に敬服するばかりでございます。今日の金光教は貴教会、ね、あなたの教会、金光教は貴教会の貴教会が全てを代表されておる気がいたします。親父先生の誠の信心から生まれたものと考えさせていただきますということが書いてある。 今日の金光教、愛楽教会の信心のいただき方にただただ敬服するばかりでございます。信心のいただき方、私の話をしばらく皆さん聞いてくださったんですね。こうして先生は別に見えておりましたけれども、ですからその私が誠の信心とはというような一体のことを確かにお話したと思うんですけれども、そのお話と今愛楽教会で現れておるところのご比例とこうに比べてです、これこそがです、愛楽教会の信心のいただき方、金光様のご信心のいただき方がその教会教会によって違うということです、だからどこをどういただくか、教祖の信心のどこをどういただくかということなんです。なるほど、皆さんがこれまあお知りとばかり思われました。やっぱりそういうふうに感じて帰ってくださったと私も思うです、けれども果たしてです、愛楽教会の信心のいただき方に敬服するばかりでございます。今日の金光教が、貴教会、あなたの教会が代表されておられる気がいたします。言うならば愛楽のような教会が全部たくさんできたら、もうこれが金光教だという意味なんです。果たして私どもがです、金光教の信心のいただき方が本当に皆さんから敬服されるだけのものをいただいておるだろうか。なるほど、おかげを受けておるけども、それだけではね、私はそれこそこれは敬服されるというならば、本当に自分の信心の内容というものを愛楽自体がです、恥ずかしい思いをしなければならないと思うんです。というのはです、私今日78節のここのところがいただけたときに初めてです、みんなから敬服されるに値する教会だということになるのです。今日のご理解、昨日もここでしたね。どうでもです、やはりここのところをいただいてもらう、いやこれから来来教会はここからのところをです、いわば本当に敬服に値するだけのおかげをいただかせてもらわなければならない。だから、親子孫と三代、しかもその続くということが神代と人間と達者とが揃うてというのですから、どうでも初代であるところの私ども、いわゆる皆さんがです、人間ができなきゃならない、神代もできなきゃならない、達者でもなからなければならない、そのおかげを私どもがいただいて、それを今度はまた子供に孫に渡すことの工夫がなされなければならない。だからまずいただかなければならない。そこで昨日のご理解を引用いたしますとです、昨日はこのところをこう初めてこういうふうにいただきましたですね、神のおかげを知らぬからと互い違いになってくるとしちゃうから、神のおかげを私どもがいただかなければならない。まず、ただ神様のおかげというものを話を聞かせていただくとです、おかげの中にあるのです。実際は人間生じ一人がままならぬ人のみでございますから、そこからすがらなければおられないという切実心が生まれてまいります、その切実心を持ってです、私どもが神様におすがりをするところにです、説明で聞くだけではない、話して聞くだけではない、実際に神様のおかげになればこそというおかげをいただくことができるのです、ですからそのおかげをいただかなければ、しかも繰り返し繰り返しやはりいただかなければおかげという実感は生まれてまいりません、だから
そのおかげをいただかなければ、おかげをいただくからこそ神の大恩がわかるのでございます。大恩を知らぬから、大恩を知れば無事達者で子孫も続くと、いよいよ後ほどの願ってやまないことのおかげになってくるのです。だからおかげをいただかなければです。もうたびたびのことながらもう恐れ入ってしまうとね。昨日例えば生を恐れた新人、どうでもこのところのおかげをいただかなければならない。現在哀楽で生を恐れて夜お日参りができておるというなら、佐田さん一家、久住さん一家ぐらいだろう。とにかく私は今日のこの手紙じゃないけれども、本当に敬服されることいらんけれども、あれがやはり今公共の本当の生き方だ、だからこそああいうお経が生きたけれるんだというおかげを表すためにです、ね、もう今公共の信者としては当たり前のことをね、当たり前にさせていただくという、またそれを行のように表しておられるということを、今度阿弥陀教会によって私が分からせていただいてきただけのことだけでもです、皆さんのお住まいが、しかも家庭をが姓を揃えて信心ができておる、あそこにああいうご比例があるんだと分からせて、私が今月そのことを言い出してから、イサムさんのところの家庭の上に、また瀬田さんのところの家庭の上に現れているおかげというのは、本当にやはりもうたびたびのことながら恐れ入ってしまうというおかげになってきているんです。凄まじいです。私が驚きにさせていただいて、本当に教祖様はお世話をおっしゃらんな、家庭が姓を揃えて、しかも姫へのおかげをいただいたら、こういうおかげにもなってくるなということを実感しなければおられませんです。親が持っとるけども子が持たん、家内は新人するけれども主人が新人がない、本当に子供がちょっと手伝ってくれただけで動くことがありましょうが、重たいものでも持っときに、ね、例えばなら車をです一生懸命引っ張っておっても、どうしても実施する勇敢とかありましょうが、子供が一人ちょっと押しただけでです子供が動き出すでしょうが、もうこの通りですからね。家族が姓を揃えての信心、しかも昨日これだけは家族のものが全部切実に願わなければならないこととして、昨日聞いていただいたように、まず何と言っても胎の丈夫を願い、次には家内に不安のないことを願い、家庭円満のことを願い、家繁盛子孫繁盛を願い、もうこれは繰り返し繰り返し、子供でもです、ね、年寄りでもです、家族以上のものがそのことを一心に願わなければいけない、ね、しかもその願いが真実の御用のできますことのために願うのです。健康も言うならば、家繁盛も子孫繁盛も、ね、家庭の不安のないということも、神様にお喜びいただけるような御用にお使い回しをいただくことのために願うのです。だから真実の御用ができますようにと願わなければならない、今神様にお喜びいただけるような御用が本当にできますようにと願わなければならない、ね、この4つの願い、これは後ほどの願い、次には神様の願い、いわゆるご心願です。心願、神の願い、ね、神の願いは今哀楽で申しております、もうこれに私はこれだと思うんです。天地の親神様の願いというのは世界総無事故の身の上安全だと思うんです。人間が幸せになっていくことだと思うんです。それには哀楽で今申しております我が心時代を作るという、我が心和らぎ喜ぶ心、私の心の中に、家庭の中に、それを社会に自分の縁に任せてこれを広げていこうという運動です。だからそういう運動の一端にもです、ご用にお使いください言うなら、運動員の一人にならせていただきたいという願い、これは神の願いに応える願いです。 そこでです、ね、ただいま申しましたようにタイの情報を願い、これをもう今日は子供に例えば聞いてみる、今日はお参りさせていただいたが、あのことは願ったか、私どもの願い、神様の願い、この5つの願いを願ったか、もう繰り返し繰り返し願わなければならない、しかもこれ聖を揃えて願わなければならない、タイの丈夫を願う、そこでならタイの丈夫を願ってですね、私は大衆退職は絶食のもとと言われるのですからですね、タイの丈夫を願うからにはタイの丈夫になるような私は教えを実行しなければいけないと思うです。私は今日はね、今日のご記念の時にこの5つの願いを一番にさせていただいたんですよね、はい、そしてタイの丈夫を願い、夕方私がお夜食をしとるとこの状態をもうお夜食というのはもう自分の命を切り売りするようなものだとさえ言う人があるんです。ところが私は胃が大変丈夫ですから、おかげでどんなに昨夜いただいておってもこう むしろ爽快な感じがするくらい、これは命をしのおかげでいただいたと言うて、胃が強いからに任せてです夜食をすると、これはもう夕べを境にです私はもうお夜食をやめたと思いました。願うからにはやはりね、そうでしょうが、お金が儲かりますように、お金が儲かりますように、お金が貯まりますようにって無駄遣いするなら、お金くださるはずありませんよね。同じです。いかん、体の丈夫を願い、体の丈夫を願い、毎日毎日一家中で願っとると言うてもですね、お食物のいただく方がお粗末であったり、しかも大衆退職をしたり、お夜食なんかをいただいてどうも今日は身の具合が悪かといったようなことを繰り返しながらです、タイの丈夫を願うということは、これは神様の冒涜です、ね、私今朝それを本当に思いました。どうぞ見通ってください。私はなかなか癒しんぼですけども、もう夕べを境に夜食をやめた、こう私は神様の前に誓うわけじゃないけども、自分の心の中に誓うた、うん、願うからには私はそこのところが実行できてこそ、初めてタイの丈夫のおかげがいただかれる、元気に任せて、ね、私はその体のうなら命の切り売りになるようなお食物のいただき方を知っては、ね、言うならば、不摂生なことをしてはいけないということです。願うからにはその願いが切実であればあろう、私は本当に大変な丈夫を願うということが、昨日今日ほど切実に感じることないんです。昨日いただいたんですからね、これを私は実行いたします。家内に不和の泣きが元とおっしゃるですから、どうぞ家内が円満に今日もね、不和のない一日でありますことを願う、これはもう皆さんだってね、家庭の中に不和のあるぐらい嫌なことはありません。家庭が仲良くむつまじゅう行くほど素晴らしいことはありません。もうそういう私は家庭にしか本当のおかげがいただかれるんです、ね、あなたはそっちなら私はこっちというように、夫婦がです生き方が違っておって、これは本当の夫婦が円満なということは言われます、ね、もう例えば夫婦が一心同体であるように、同じ思いに同じ業の中にあるような生き方にならなければ、だからそうでないならばそれを願わなければなりません、ね、そこでなら願うからにはどうあらなければならんと思うんですか。最近アイラブで皆さんが日々体験をしておられる、もう責めるということは絶対すまい、人を責めるということは絶対すまい、どうしてお前はこれ瞬間あげんたのどったってどうしてどうしてということを言わないことにしようと、ね、こうして私を神様が修行させてくださる、こうして お育てくださるというような頂き方にならせていただこうと思います。家庭の不和、どうぞ家内に不和のないことの願い、家庭が円満でありますようにと言うて願うならばです。もう責め合うようなことがあって円満と言えませんから、その代わりにこの修行をいたしますと、もう絶対に責めないことにしなければいけません。これはもう絶対です。時々はあるちのことでもダメなんです。それが血肉になってしまうまで、もう責めまいと決めにはいけません。親がこうしても、子が親を責め、主人が家内を、家内が主人を責め合う、そういう家庭を、家庭、いわば、不和の家庭ということになります。いや、口で言わんでも、心で責めと、これでもダメです。ね。どうでも願わなければ、家族、性を揃えて願わなければならないこと。この二つ。ね。同時に、家繁盛、子孫繁盛ですね。子孫繁盛、家繁盛を願わせてもらうならばです。ね、いかにあることが繁盛か。例えば商売なら、ね、予想よりも高く売ったり、お客さんにサービスが悪かったり、これでどうぞ商売繁盛を願ったって、おかげにいただけるはずは絶対ありませんよね。家繁盛を願わせていただきながらです。ね、ブラブラしてから、アスドルトが好きといったようなことです、ね、本当に自分の仕事に忠実にあらなければいけない。それを修行としてどうぞ家繁盛を願わせてもらうならば、これも絶対のおかげなんです。もうこれ私今日当たり前のこと言ってるんですよ。願うからにはそうあらなければならないというのですから、ただなら願うただけではいけんということ。ですから昨日のご理解の続きのような感じですね。昨日はこ願い、だから願うからにはそこのところの修行ができずしてです、いわば子孫繁盛になるはずはありません、ね、しかもそういうおかげをいただいた暁にはです、そのいただいた健康を持って、または財のおかげを持って、または家庭生を揃えてです、神様にお喜びいただけるような御用に奉仕させていただける生き方ですから、これはもう人間のね、もう本当の願いです。腹の底からの願いです。言うならば真実の願いです。あとで真実の願いというのはなんか高度なですね、自分のことなんか一応願わんで、人のことばっかり願うといったようなことが、あとで真実の願いのように今まで思うとったけども、そうじゃないです。もう人間の心の底から、もうそれこそ叫びたいほどしに願ってやまないものが、あとこの今の3つだと思うんですね。健康でありたい、ね、家庭が円満でありたい、ね、家繁盛、子孫繁盛をでありたいという願いはもう切実な願いなのです。これは真実の願いでなくて何であろうか。その真実の願い、それにもう一つ、ね、そのおかげが成就した暁にはです、それによって神様の機関にかなうことのために、そのすべてが凝視されるということになるときに、これがもう真実の願い、その真実の願いにもには光があるとおっしゃる神様。真実の願いには光がある、その光に照らされて自然にすべてのことが成就する。ここになってくると素晴らしいです。ここのところを行事させてもらうところにです、世代である私どもがまず人間と身体と達者ができてくるわけであります。昨日おととい少年部会でした。大変だよ。昨日も聞いていただいたですけども、聞いていただけなかったことを一言、家庭に不和の泣きがもとというようなことの、ここさえいただきゃ大丈夫、ここをいただいておけば間違いないな、いわばこれは家庭だけではない人間関係の場合でも素晴らしいことになるなということを、このように石井清さんが発表しておりました。死んだってから妹さんが嫁っておりますところから電話がかかってきた。
妹、その家内が、その妹向こうからでは家内が具合が悪いからという、具合が悪いというか、なんかこう毒薬を飲んだと言った。それもびっくりしまして、兄弟みんな連れても感謝で、その行ったというわけです。ところが、なるほど、もうそこに意識不明になって横に寝ておる妹。そしたら、そこの主人になる人、または仕事屋になる人、それから出戻りさんが一人で、その姉さんになる人とか三人で、もう行ったが最後、もうその妹の名を言うてですね、もう焦げな人は中と言うて、もう悪口をいっぱい言うた。皆さんどうでしょうか。そういうのは悪口の旦那って、ここにもう仮死状態で死んどるかい、病院に連れていくことが詐欺じゃないか、寝心地よるかというような気がすると思うんですね、誰だって、ね、しかも肝心彼の主人がですよ、ね、こんなことしてもらった時、家の仮面に傷がついたと言ったぞ、ね、そしてそこまでになる過程を、もうこれが悪いからといって、しかもその親子、兄さんの出戻りの人と3人で移り変わりに、もうこれ以上は言わんのちゅうだけ言ったそうです、悪口を。彼も妹はそこにもう死にかかっとっとる、死んでる状態です、ね、そこのところがです、日頃信心をいただいておるとありがたいですね。で、いかに金光大臣様、いかに金光大臣様と言って、その心の中に唱えさせていただきながらです、それを切り取ったというところがね、ご神願にね、あいうえおといただいた、ね、そしてご理解にですね、こういうことをいただいて、あいうえおのあは愛情、いは意地に、意地っぱりという、ね、意地があるとこういうでしょ、まあ、それをよく言うと根性と言われる。それからあいうは疑い、またはあいうええはえこひいき、ごはおは思い上がり、この人間にはこの5つのものが誰にでもあるというご理解をいただいた。そういうそのそういうさなかにあいうえをといただいた。人間のこの愛情というのはね、本当に信仰でいう愛情じゃなくてから、孫を可愛いという時には、目の中に入れても可愛い、痛くないと言うでしょ。ああいう愛情、ね。だから良くない愛情のことです。ね。いわゆる人情から生まれてくる愛情です。人間にはそういう愛情と、それから意地と、疑いと、エコひいきと、思い上がりというものが人間には、この一つが欠けても、だから人間失格だとこういうこと。ですから、この人たちは人間だから、そういうものも無理はないと思うたちと。素晴らしいですね。そういう中にあってから。私はもう本当に清さんありがとうって言ったってお礼もしました。そういう、例えばですよ、妹はそこにもう死ぬか生きるか分からんぐらいの状態にあるんです。その悪口をです、親と周到親と、主人になるのとです、でもどの兄さんとか三人で、しかも私の方の家に傷がついたか、兄さんどうしてくれるかって言ったんです。けれどもね、これはね、いわば人間としては言わんでも心の中にそれを思ったりある、みんながそういうものを持ってるんだと、あいうえおに現れてくるようなものを持ってるんだと、ね、だからそれが人間だから、人間ならばやはりそれも言いたかろう、それもあろうとこう思うたとこに、だから心の中にもその人たちを責めようとも思わなかった、ね。それからその穏やかな心で聞くしく聞いてから、次の前後策を講じさせていただいて、おかげをいただいて、その後はです、例えば夫婦の者が、私の家内はお前でなかなければできなかった、いいえ、私の主人はあなたでなかなければできなかったというように円満になって、現在このような商売繁盛のおかげをいただいておるという発表をいたしました。どうでしょうか。例えば人間関係の、例えばそれは家庭に不和がないがもとなんでもですよ、人間だからそういうことは当たり前だ。それで私はこれを覚えやすく、こういうふうに色がじゃなくてから 1,2,3,4,5 で 語呂が良いように言うた。地に愛情、二に意地根性、三に疑い、四に恋しい、五に思い上がり、これを備えているのが人間の心の中にあるのだというのだ。けれども信心とは、我が心が神に向こうのを信心というのであるから、この例えば愛情も意地っ張りも疑いも恋しいも思い上がりもなくしていくことが信心だという。我が心が人間じゃない、もう神に向かって進んでいくということが信心なんです。だからもう、それは無茶苦茶なことを言う人があるときでも、この人は人間だから、やっぱりそれは言いたいのが当たり前というようないただく方ができたらです。これは家庭の上でも社会関の、いわば人間関係の上でも、本当に素晴らしいことだろうと思うんですね。それだけのそこにゆとりがあるということ。お互いはなら自分の心が神に向こうと行くのを信心というのじゃという信心をさせていただいておるからです。例えば、この子からも申しますように、ね、愛情のかけすぎはいけんから、孫を抱きたいけれどもです。私は抱かない。という厳しい修行をする。と言ったような今こと話したんですね。意地ということ。人間の意地がある。だからそれを、例えば、良い意味合いの根性にしていかなければいけない。お互いが、お互い、恋しい、思い上がりがあるところにです。これは、人間は誰しもこれを持っておる、備えておるんだ。その人間を一つ一つこう、人間から脱却して、我が心が神に向こうていくという生き方こそが、金光様のご信心なのですから、そういう信心にならなければ、人間ができてくる、ね。人間と信頼と他者と、ね、そういう生き方から人間ができてくる、ね。先ほど申しますように、他者のことを願うなら、大衆退職をして、無茶苦茶に食べてから、どうぞ、今日も健康でという、体の丈夫を願うということは、これは神への冒涜だ、ね。願うからには、私がな、昨日境にも夜食をやめたというようなです。ね、改まった姿で、これを願わなければならない。家内に不安のなきがも。ということは、ただいま申しますようなこと。ね、人間関係、ね、とにかく責めないということ。今、これをアイラブで皆さんが一生懸命取り組んでおられます。ね。大きいこと、小さいことも責めない。どんな小さいことでもどうしてかということは言わない。ね、そういう心こそ、神の機関にかなう。ここにね、神の機関にかなう、お事故が少ないとおっしゃられるが、神の機関にかなうということは、あたし、今の、この、いわば、人間を失格していくわけですよな。ね、そして神格化していくわけなんです。信心とは、ね、人間にある汚いものを取り払おうという、その中に例えば責めるといったような心を自分の心から取り除かせていただくところからです、ね、そういう精進をしている姿にが神様の機関にかなう心なんです、ね、神の機関にかなうとは宇宙は少ないとおっしゃる。哀楽でご信心のおかげをいただかせていただくのは、ここに焦点を置いて、神の機関にかなう私でありたいという願いを持つということになります。そこで、なら私、初代、皆さんが初代の時にです、人間と信頼と達者が、しかも家族性を揃えてできるというところから、ね、これを、なら子に孫に伝えるということ。そこで、昨日私が申しますようにね、金光様のご信心は、どうでも家族が、もう家族ぐるみの信心にならなければいけないということ。お願いをしてもおかげにならんならばです。ね、主人が信心しとるなら、家内に頼まないと。子供に頼むがよい。そして、家族ぐるみの信心にならなきゃ、誠意を揃えて信心しようということですから、これはもう金光教の信者としては、当然そこを願い、そうあるおかげをいただくのが当たり前なんです。そういうところが、阿弥陀教会だったらもう見事に出かけておるという感じですね。しかも、ひまゆりです。ひまゆりというのは、日に、ね、何年と決まっとらん。昨日、桜井先生なんか5回前、夜まで、もちろん、ブラックもなさいますからね、近くに。しかも、その朝のご理解を4回いただいた。というふうに、よろしくないってもよい。それをです、
だから生活の一部にせずにです、信心の一部、私どもがね、金光様の信者としては、信者ということはです、ね、信心の中に生活があるのです。ですから時間をかけるようなことは絶対問題じゃないです。何時間かけても。ね、まず信心が、信心の中に生活があるのです。そういうことになりきることがです。子供が、孫がもう一緒に信心するから、もう絶対子供に孫に信心が伝わっていくわけでしょうが。ね、子も回った孫も、ね、言うならば人間と信頼と達成を目指して信心をしていくことである。そしてそのおかげをいただいておるそのおかげを持ってです。世の中のお役に立たせてもらう、神様にお喜びいただけるような御用に奉仕させてもらう。しかも我が心、天地の親神様の願いであるご心願成就のために奉仕させていただくというような生き方になるならばです、もういよいよ、やはり日まさり月まさり年まさり大まさりのおかげがいただける、そういうおかげのいただけれる信心をいただいてです、初めて例えば愛楽教会の信心のいただき方に敬服するということになるのじゃないでしょうか。そういう信心をいただいてからこそ初めて敬服されるというか、実を言うたら当たり前なんです。その当たり前のことがです、大変なおかげをいただいておられるなら、安倍のあたりの場合は信者さんの中にいっぱいそういう信心者がおられるということなんです。だから朝お参りをするときには、ね、一人前だと女中さんまでが参ってくる、会社の社長さんが参ってくると社員の方たちまでが一緒にお参りをする、誠意を揃えて信心をする。願っても願ってもおかげがいただけないことがあるならばです、誰か一人でもちょっと持ってもらったらおかげになるかもしれんのですから、例えばそれが番頭さんであろうが社員の人であろうが、ね、頼めんほうか、明日の手形がどうも落ちんことあるから一つあんたもお願いをしてくれ、貸しをしてくれと言うてたの、社長を頼むからやっぱお参りをする、お参りをするとその女中さんも社長さんもおかげをいただくから、いろいろありがたい世界が広がっているという生き方なの。そういう私は信心を愛楽がいただいてこそです、ね、おかげがいただけれるというならば、当たり前のことですけれども、ね、愛楽教会の信心のいただく方が素晴らしいなと言われることになるんだと思うのです。あと今申しましたことはね、その気になったらみやーすできることばかりなんです。神のおかげを知らぬから互い違いになる、神の大恩を知れば無事達者で子孫も続くとおっしゃる、ね、そういう生き方にならせていただく時に初めて生まれてくるのが、もう本当にこんなにおかげをいただいてもよかろうかと、先日の少年迎えの時ですかね、それ前の何回はだったでしょうか、久住修行さんが言っておられます。もう本当に先日たまたま家族上のものでテレビを見せていただいて後で話したことですが、もう本当に折れ方ぐらい今ありがたいことはないね、家庭も円満に生きるし、一家中で進展させてもらうし、本当に思いもかけないこのようなおかげをいただいて本当にもったいない、これでよかろうかと言うて話したとこう言われますという発表をしておられました、ね、そういうおかげを知るときにです、その神の大恩を感じるわけにはまいりましょう、ね、その恩にいかにして報いようかという心も生まれてまいります。だからそういう生き方にです子孫も続くのです。続くだけではありません、ね、大まさりのおかげが約束されるわけです。金光様の信者信奉者としては当然当たり前のことなのなら、この78節がです、ね、金光様のご信心をいただくものが当然当たり前なこととしていただけれるおかげをここでは解き明かしてくださってあるとこう思うのです、ね、だからこういうおかげでいただけれることのための信心の工夫を命名させていただかなければならんと思う、ね、そうだ もう一回でそればって暇であった時にはもう当確がそんなわけにはいかんという人もありましょう。けれどもね、それはできんといやできんのです、ね、けれどもできんならそこに一つ工夫をしたらどうですかと、その私はある方に申しました。あなた方におさい銭箱ば作んなさい、そしてあのお箸袋を買いなさいね、一ヶ月30枚の30枚のお箸袋をして、うちのご神殿でご記念をさせてもらうときにお賽銭箱にお賽銭を入れる、そしてお初を立て祀らせていただいてご記念をしなさい、これはあなた工夫ですよと言ってお話をしたことです、ね、それはね、そのくらいのことはもう金光様のご信者としては当たり前のことなんです。特別のことじゃないです、ね、そこまでいただかなければ金光様の本当の信者信奉者とは言えんのです、ね、そこに至った時に初めて、ね、金光様のご信心をです字で表しておられる教会、字で表しておられる家庭ということが言えると思うですよね。